Good evening, brothers and
sisters. 教会セミナリの皆さん、こんばんは。私はチャド・メウと申します。セミナリインシチュート教育長をしています。セミナリ100周年を記念するこの放送に参加された皆さんを心から歓迎いたします。モンソン大館長がこの集会に臨席し、管理してくださることに感謝しています。また、大館長会顧問のアイリング館長と、ウークドルフ館長、住院所定員会のパッカー会長を歓迎いたします。パッカー会長は後ほど話されます。また壇上には中央幹部、教会教育管理会、中央補助組織の会長、セミナリインシチュートの教育長が出席されています。それでは賛美歌4番イスラエルの救い主を歌い、この指を開会します。指揮者はユタ州オレムのセミナリ生徒クリステン・ボダイン、伴奏はリンダ・マーゲッツです。開会の祈りはブロック・スミス、ユタ州プレンシティ・フリモントセミナリの生徒です。お祈りの後、セミナリの歴史を記念する短いビデオを見ます。
Our kind and gracious Heavenly Father,
愛する天のお父様、今日はこの日に感謝しています。また私たちに与えられている多くの祝福に感謝しています。セミナリやセミナリから得る良い影響に感謝しています。また、モンソン大館長や聖典に感謝しています。今日聞くことを私たちの生活に当てはめることができますように祝福してください。私たちはあなたを愛しています。これらのことをすべてイエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
ありがとう、ミルレット。皆さん、印につけましたか？大丈夫ですね。ミルレットが今読んでくれた聖句について考えてみましょう。主を信頼し、自分の知識に頼らなかったとき、主は皆さんをどのように導いてくれましたか？はい、リディア。
確信が持てないときに主を信頼すると、結局はいつも自分のいるべきところに落ち着きます。
ミルレット。
主が私たちの立てる計画よりもっと素晴らしい計画をお持ちだと信じています。
確かにそうですね。私たちはこの聖句のすべての道を主を認めようという部分が好きですが、どうしたらできますか？
1981年、私は初めて教育システムの教育委員長に召されました。その時、自分はふさわしくないという思いに圧倒されそうでした。教会教育システムは学生数70名だった1912年当初から19万2000人の学生と9千人の教師を擁するまでに成長していきました。それだけの膨大な数の学生や教師をどのように助ければよいのだろうと考えました。その責任を受けて間もない頃、ある人から小さな名簿を手渡されました。それは1912から始まった教会の最初のセミナリーの名簿でした。最初のセミナリーはユタ州ソルトレークシティのグラナイト高校の向かい側にあった建物で行われました。この名簿の中に見覚えのある名前がありました。1912年当時16歳だった若い女性の名前です。福音を学んでいた多くの学生の一人でミルドレット・ベニオンと言いました。最初のセミナリーの学生たちを教えたのはトーマス・イエツというコーネル大学の卒業生でした。彼は学生たちに聖文をよく知り、救い主に頼る人になってもらえるよう、午後になるとマレーの発電所から馬に乗ってグラナイト高校の向かい側の小さな建物までやってきました。ミルドレット・ベニオン、トーマス・イエツ、他にも彼らのような多くの人がこの栄えあるセミナリーと教会システムの教育システムの歴史の基礎を築いたのです。 100年の間に多くのことが起こりました。1912年セミナリーに登録したワコードの数はごくわずかでした。先ほどお話ししたようにミルドレット・ベニオンもその一人でした。20年後その若い女性ミルドレット・ベニオンは私を産みました。母方の祖父は教会にあまり活発ではありませんでした。母方の祖母は1913年の秋に夫に先立たれたのですが、その時思いやりのある人がミルドレッドをセミナリーに誘ってくれたのでしょう。その人はこのプログラムが教会のすべての若い男性と若い女性の人生をいかに祝福するかを理解していたのでしょう。そしてそのセミナリー教師はミルドレッド・ベニオンを心にかけ、御霊が彼女の心に福音を刻みつけてくださるよう熱心に祈ってくれたのでした。その教師が一人の女性に教えたメッセージによってまだ見ぬ何百万人という人々の生活を祝福したのです。最初のセミナリーで起きたことは今日も起きています。どれだけ生徒数は増えても一人が感動し、一人が証を見出し強めることで後に続く多くの世代が祝福を受けるでしょう。
私はセミナリーが大好きです。この世から晴れる機会を与えてくれ、ストレスを全部忘れさせてくれるからです。
青少年のために作られたプログラムで、世の中に出ていく準備を前にするために作られました。
私はこの真理の灯台である聖文を学ぶために来ます。聖文に頼ることによってキリストに近づくという目標を常に中心に据えることができるのです。
絶対に聖文を読んでください。深く考えてください。ただ読むだけではなく、自分の人生にどんな意味を持っているか考えてください。そしてこれらの聖句を通して主から教えを受けてください。
聖句を読んで、天父が私を愛しておられ、個人的にご存知で、最善のものを望まれていることが分かりました。
セミナリーを通してキリストと神聖で個人的な関係を築くことができます。聖文に思いを巡らすことで、キリストの贖罪について学びました。主が私のために命を捨ててくださり、私の救い主であると御霊が証しをするのを感じました。主は世の光であり命です。主によって完全になり、罪が許されます。
時々最善とは言えない態度でセミナリーに来ることがありますが、帰るときに来なければよかったと思ったことはありません。一番好きなのはセミナリーの後の気持ちと、そこで受ける力や勇気です。その日ずっと私を支えてくれます。
フランスでは高校や中学で教会が一人だけということもあり、それは容易なことではありません。ですからセミナリーのおかげで小さな仲間の輪ができ、彼らが支えてくれ、自分の経験を分かち合ってくれることで、いつも助けられました。
セミナリーに行っています。天父に近づけるからです。
セミナリーで聖文を勉強することで、福音の強い証しを得ることができます。そこで受ける教えは簡潔で真実だからです。
セミナリーに行くと、毎日伝道の準備ができ、証も強められました。証が強くなればなるほど、人々に伝えるのが簡単になります。原則をよく分かっていると、もっとうまく説明できるんです。
犠牲が求められます。多くの時間と努力が求められます。でもその価値はあります。今の世の中で生きていくのは簡単ではありません。キリストという岩を持つことで、残りの生涯にわたって助けを得られるのです。
私は
エリクソン・カナヨ・イ・ルナです。カヌンでセミナリーに通っています。
セミナリーは朝6時に始まります。
僕は家を4時半に出て、5時までに川辺に着き、そこからすぐに出発します。
それから30分後の5時半くらいにセミナリーに集い、良い教えを受けます。
セミナリーで好きなのは、毎日イエス・キリストについてたくさんのことを学べることです。
聖文を読むことと祈ることを通して、人生のあらゆる試練を克服しようとします。母の具合が非常に悪く、とても苦しんでいたとき、僕は祈り始めました。翌日良くなるように心の中から願い求めました。そして祈った通りになったのです。それで神の深い愛を分かりました。
セミナリーがあるのは祝福です。若い時にキリストの福音で平安を感じるのができるのは素晴らしいことです。
私の名前はホルヘ・ルイ・アリモ・ライチェです。セミナリーは福音の中で非常に大切な源です。私は友達や家族、あるいは伝道で出会う人々に対しても教えられるように準備しています。セミナリーはとても素晴らしいです。若い自分たちがこの世の経験をする、困難や誘惑に立ち向かう上ですごく助けになります。
セミナリーが始まってからこれまでの100年、数えきれないほど多くの人の人生に影響を及ぼしてきました。私たちの責任は、これまでもこれからも常にイエス・キリストの福音が天の御父の息子や娘一人一人の心に植え付けられるよう教え学ぶことです。私たちの目標は、神の子供が天の御父とその愛する御子を知り、愛することを選べるように永遠の真理を教え学ぶことです。素晴らしい若い男性女性の皆さんにお勧めします。どんな困難に直面しても、セミナリーに出席してください。 救い主が教えられたことを知り行おうと飢え渇いてください。そうするなら主の御霊は常に伴侶となり、皆さんが戦いに直面し家庭や教会で偉大な技を行うときに強めてくださるでしょう。聖なるイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
最初に教育委員長を務める週2第一展開のジョンソン長老からお話を聞きます。ジョンソン長老はパッカー会長の紹介もしてくれます。ジョンソン長老の話のうち、ユタ州各地に集うセミナリーの生徒からなる合同聖歌隊の音楽を聞きます。歌は我見言葉を読むソルトレイクシティインスチュートの教師であるスティーブン・シャンク兄弟の編曲と指揮、伴奏はリンダ・マーゲッツ姉妹です。その後パッカー会長がお話をします。お話の後、聖歌隊がシオンの強者を歌います。閉会の祈りはソルトリックシティ西地域のセミナリー生徒ガーディジャ・パーセルです。それではジョンソン長老のお話をお聞きします。
これまで見てきたようにセミナリープログラムは1912年に始まりました。当時教師は1名、生徒は70名でした。モルモン書にはこう書かれています。小さな簡単なことによって大いなることが成し遂げられるのである。主なる神はごく小さな手段によって多くの人を救われる。本当に1912年に起きた小さな始まりから大いなることが生じてきたのです。例えば今晩ここカンファレンスセンターには当時の生徒数70名の300枚もの人が集まっています。これは世界中でこの衛星放送を見ている何十万人もの人々のごく一部なのです。100年前の小さな始まりから生じた最も重要な大いなることはプログラムの規模、あるいは建物や教師の数ではありません。最も重要なことは長年にわたり何百万人もの生徒の生活に起きた大いなることです。生徒たちはいくつかの小さなことを進んで行ってきたからです。小さなこととはクラスに出席し毎日聖文を研究し日々の生活の中で福音の原則を実践することです。こうした小さなことを行うときに生活の中に大いなることが生じるのです。天の御父と御子イエス・キリストに近づき、数えきれない方法で豊かに祝福されているのです。先ほど見たビデオの中に、ヘンリー・B・アイリング館長のお母さんが、100年前の最初のセミナリークラスに出席している姿がありました。なんという素晴らしいつながりでしょう。もし何らかの方法で長年にわたるつながりをすべて目にすることができたら、主の手がなした非常に多くの事柄に対して一層深い感謝の念を覚えることでしょう。こうした素晴らしいつながりがもう一つあります。今晩の話者ボイド・ K ・パッカー会長とセミナリープログラムのつながりです。パッカー会長について少しご紹介した後、セミナリーとのつながりに少し触れたいと思います。ボイド・K・パッカー会長は1924年9月10日ユタ州ブリガムシティで生まれました。第二次世界大戦中太平洋戦区でパイロットを務めました。戦後1947年にドナ・エディス・スミスと結婚しました。現在10人の子供と60人の孫、78人のひ孫がいます。学歴の一部をご紹介しましょう。パッカー会長はユタ州立大学で学士号と修士号、ブリガム・ヤング大学で博士号を取得しました。1961年、37歳の時に中央幹部として支持され、1970年4月、45歳で十二使徒定員会会員として選任されました。1994年6月から十二使徒定員会会長代理を務め、2008年2月3日に十二使徒定員会会長に任命されました。先ほど述べたようにパッカー会長はセミナリーとつながりがあります。ブリガムシティにあったセミナリーの生徒でしたが、それは教会で設立された2番目のセミナリーでした。 パッカー会長は太平洋で軍務に就きましたが、終戦後人生で進むべき道を決める必要に迫られました。太平洋の小さな島でその決断をしました。教師になると決めたのです。具体的にはセミナリーの教師になりました。以前生徒として出席したその同じセミナリーで1949年にアベル・ S ・リッチとともに教えることになりました。リッチ兄弟は教会で最初のセミナリー教師の一人でした。100年前に最初のセミナリーが開かれたから間もなく雇われた人です。パッカー会長はインディアンの教育に携わった経験が豊富で、インディアンの生徒を対象としたセミナリーのシステムの作成を指導しました。またセミナリーの一つのコースとしてのモルモン書コースを始めました。数年間教えた後、教会のセミナリースーパーバイザーを務めました。中央幹部に召された後、34年間教会教育管理会および教会教育理事会の一員として働きました。パッカー会長が何年も前に小さな島で教師になろうと決心したために、私たちは一人一人祝福を受けてきました。イエス・キリストの福音を教える力によって、セミナリーで教わった生徒はもちろんのこと、彼のレッスンを聞いた世界各地のすべての人が祝福を受けてきました。パッカー会長のおかげで私たちは福音をよりよく理解し、福音を実践する決意を強めています。会長はかつてセミナリーを教えたときに生徒を愛していたように、今日でも教会のすべての青少年を愛しています。そして今晩、私たちは現代の真剣時代における偉大な教師の一人、ボイド K パッカー会長からお話を聞く機会に預かっています。私たちが目を開き、心を開いて彼のメッセージを聞くとき、主が私たちを祝福してくださいますように、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。 教会のセミナリー100周年を祝うこの機会に、このプログラムのための人材や資料が大変少なかった初期の時代に遡ってみたいと思います。何年も前、私はスペンサー・W・キンボル大館長と一緒に各地を訪問していました。 当時大館長は今私がついている十二使徒定員会会長の職に就いていました。モンタナ州とサウスダコタ州のインディアンのための学校に通っている青少年のセミナリーを訪問しました。通読姉妹の一部屋しかない家で集会が行われていました。姉妹がベッドの上に座り、姉妹を囲むようにして汚れた床の上に14名の青少年が座っていました。姉妹がセミナリーのレッスンを行いました。5000名となり、世界各地で3万8000人のこのような質素な状態で始まったセミナリーですが、今や生徒数は143カ国に37万5000名となり、世界各地で3万8000人のボランティアとフルタイムの教師が働いています。運営は教会基金を担当とする中央幹部が自ら住んで負担する多額の資金によって賄われています。私たちは青少年に非常に多くの投資をしています。青少年の価値と潜在能力を知っているからです。私は過去を見てきたものとして、そして将来のために皆さんを備えたいと願うものとして話します。私は大館長会顧問のマリオン・G・ロムニー館長から訓練を受けました。かつて館長は私にこう言いました。生徒たちが理解するように話すだけでは不十分です。生徒たちが誤解する余地がないように教えてください。また自分が信じていることをはっきりと言う勇気を持たなくてはならないと教えてくれました。皆さんは敵陣の中で成長しています。霊的に成熟するようになると、いかにサタンが皆さんの周囲の世界に潜入しているかが分かるようになります。家庭、娯楽、メディア、言葉など周囲にあるものの全ての中に潜んでいます。大抵の場合サタンの存在は気づかれていません。ポルノグラフィーはそのごく一例です。最も価値があり最も望ましいことを述べたいと思います。聖文にはこう書かれています。知恵の始めはこれである。知恵を得よ。これに付け加えたいと思います。何を得るにしても前へ進め。私には無駄にする時間はありません。皆さんも同じでしょう。ですからよく聞いてください。私は自分がセミナリー教師になろうと決意した時のことをよく覚えています。第二次大戦中、20代初めの頃、私は空軍のパイロットでした。伊江島という小さな島に配属されていました。それは沖縄北端のすぐ先にある郵便切手ほどの大きさの小さな孤島でした。ある寂しい夏の夕暮れでした。私は断崖の岩に座り、日が沈むのを見ていました。月を見て考えました。あれはユタ州の故郷を照らしているのとまさしく同じ月なんだ。戦争が終わって幸運にももし生きて帰れたら、どんな生活を送ろうかと考えていました。何になるか決めたかったのです。その晩私は教師になろうと決心したのです。教師は常に学ぶものだからと考えたのです。学ぶことは人生の根本的な目的です。私は1949年にブリガムシティで初めてセミナリーを教えました。高校時代にはそのセミナリーで学びました。教師は3人でした。校長のアベル・エス・リッチ兄弟、 A ・テオドール・タトル兄弟と私です。そのセミナリーは教会で2番目のリリーストタイムセミナリーとしてリッチ兄弟が始めたものです。最初のセミナリーはソルトレークシティで1912年に始まったグラナイトセミナリーです。私はリッチ兄弟から多くのことを学びました。兄弟は地域社会で成功を収めた著名な人であり、教会指導者でした。躊躇することが決してありませんでした。問題点とそれに当てはめられる福音の原則を見極めるように教えてくれました。彼の哲学は単純でした。正しいことを行え、結果はついてくる。リッチ兄弟はセミナリーの歴史を生きた人で、その歴史について意のままに語ってくれました。兄弟を通して私は老兵と呼ばれた先輩たちと知り合いになりました。当時を振り返ると記憶が次々に蘇ってきます。ユインタ盆地でセミナリーを開いたウィリアム・E・ベレットを思い出します。彼は夏中町から町を歩いてクラスの生徒を集めました。その町で彼の最初の子供が生まれ亡くなりました。ベレット夫妻は車に乗って墓地へ向かいました。膝の上には息子のために作った小さな白木の棺が乗っていました。 A ・セオドア・タドル兄弟と私はセミナリーインスチュートのスーパーバイザーとして、後には中央幹部として共に奉仕しました。 タトル兄弟は海兵隊の中尉でした。硫黄島の戦いで大きな星条旗を取り、取りに船へ戻り、陸へ上がると奏者に渡しました。その星条旗はすり鉢山の頂上に掲げられ、歴史に残るものとなりました。皆さんは兵士が掲げた星条旗の有名な写真を覚えているでしょう。彼にその出来事を記念とした銅像、後にその出来事を記念とした銅像がワシントン DC に作られました。もう一人の初期の教師はエライザ・ヒッケンです。ワイオミング州のビッグボーン盆地に派遣されたセミナリーを開いた人です。彼は歓迎されませんでした。粗暴な生徒たちは前任の教師を追い出していました。彼がその地にとどまるのに反対し、前任者たちのように追い出そうと考えました。実際に命が脅かされた、こともありました。祝福師がやってきて彼に祝福を授け、彼の命が守られると約束しました。その祝福に勇気づけられたヒッケン兄弟は、毎日クラスへ来るときに以前のように6連発拳銃を身につけるのをやめました。セミナリーはその地で定着しました。またいつもにこやかな背の高いジェイ・ワーリー・セッションズを思い出します。1926年にアイダホ州モスコーで最初のインスティチュートを開いた人です。当時セミナリーで教えられたコースは旧約聖書、新約聖書、教会歴史の3つでした。私はモルモン書の早朝クラスを付け加える特権に預かりました。以前モルモン書はカリキュラムに入っていませんでした。高校卒業のための単位、履修単位として認められていなかったからです。私は戦争から帰ったとき、モルモン書についての証を持ち、聖霊の賜物がどのようにして働くかを理解していました。私たちは福音の第一の原則と儀式とは、第一に主イエス・キリストを信じる信仰、第二に悔い改め、第三に罪の許しのために水に沈めるバプテスマ、第四に聖霊の賜物を授けるための安心であることを信じる。メレキゼデク神権を持つ者は、この賜物をバプテスマを受けたすべての教会員、すなわち男女、子供に等しく授けます。天使と聖霊についてモルモン書から興味深い聖句を引用しましょう。バプテスマを受けた後、何をしたらよいか考えている人たちにニーファイはこう言いました。あなた方は聖霊を受けたら天使の言葉で語ることができると私が言ったことを覚えていないのか。また聖霊の力によらなければどうして天使の言葉で語ることができようか。天使は聖霊の力で語る。したがって天使はキリストの言葉を語る。さて私はキリストの言葉をよく味わうようにあなた方に言った。見よ、キリストの言葉はあなた方がなすべきことをすべて告げるからである。教え始めてまだ間もない頃、私はハロルド・ B ・リー長老と直接会う機会がありました。ステッカイ長会顧問のエバーハルト・ズンデル兄弟の家の外で妻と一緒に立っていた時のことです。当時私はステーク初期補佐をしていました。ステーク大会の部会の合間に昼食を取ろうとしていたのです。リー長老が家から出てきて私の方へまっすぐに歩いてきました。私は声も出ませんでした。使徒が私に話しかけてくれたのです。それ以後数人の使徒と話をしました。リー長老はズンデル家を指してこう言いました。あそこには偉大な人たちがいます。それはステーク会長会のことでした。彼らのもとで学びなさい。そうすれば決して道を外れることはないでしょう。私は目頭が熱くなりました。リー長老は言いました。神の祝福がありますように。いつかあなたはこの教会で大きな責任を果たすでしょう。長老は同じことを多くの青年に言ったのだと思いますが、私は深い感銘を受けました。生徒の目前で、生徒の使徒の面前で感じた気持ちを忘れることはありません。数年後、私はソルトレイクシティで教師たちに話をしていました。するとデビッド・マケー大官庁の執務室へすぐに行くように言われました。土曜日の朝のことで、まもなく総大会が始まるところでした。私はマケー大官庁の執務室へすぐに向かいました。そこには案内人がいて、こう言いました。ここで何をしているんですか。私はマッケー大官庁から呼ばれましたと言いました。すると彼はこう言いました。みんなそう言うんですよね。そこに座っていてください。私はその通りにしました。すると間もなく大官庁会顧問のヒュービー・ブラウン官庁が 廊下を歩いてやってくる、来てこう言いました。ここで何をしているんですか？なぜここに座っているのですか？中へ入れないからですと私は言いました。彼は入れるようにしましょうと言いました。そしてマッケ大官庁の執務室に私を招き入れてくれました。私は大官庁の机の向かい側に座りました。すると大官庁は自分のそばへ来るように手招きしました。机の向こう側にはもう一つの椅子がありました。大官庁に向かって座ると、大官庁は私の両手を握り、十二使徒展開補助の召しを受けました。教会の大官庁にそれほど近づいたのは初めての経験でした。 2,3 分後、大官庁は腕時計を見ていました。すぐタバナクルへ行かなくては。パッカー姉妹がこの召しについて放送で知ることになるといけませんからね。果たしてその通りになってしまいました。あれから50年が経ち、世界各地を約400万キロ旅してきましたが、セミナリーインスティチュートのプログラム、特に青少年に対する関心は絶えず深まっています。皆さんはこれまでずっと聖霊の賜物について教えられてきましたが、人が教えられるのはそこまでです。聖霊がどのようにして導きと守りの力となるかを自分自身の心で分かるためには、さらに一人で先へ進むことができます。実際にそうしなければなりません。若い男性や女性にとってもその過程は同じです。自分の生活の中で聖霊がどのように働くのかを悟ることは、生涯をかけて探求することです。一旦それを自分自身で悟るなら、敵陣の中でも生活することができます。騙されたり滅ぼされたりすることはありません。この教会の会員、すなわち皆さん一人一人は、大きな間違いをしそうになるときはいつでも、まず最初に聖霊の導きによって警告を受けるのです。時折皆さんは間違いをした後でこういうことがあると思います。そうすべきではないと分かっていた、正しいことではないと感じた、あるいはそうすべきだったと分かっていたが、ただ行動する勇気がなかったと思うことも多分あるでしょう。こうした思いは皆さんを正しい方へ導いたり、危険を避けるよう警告したりする聖霊の働きなのです。不道徳な行いをしたり、ポルノグラフィーを見るときに感じるような思いでいっぱいになったりすると、聖霊は退きます。聖霊の導きに従うことを早く身につけてください。聖霊の賜物から来るこうした啓示の力は、正義の原則に基づいて働きます。聖霊の導きを受ける伝達回路が絶えず開いているためには、してはならないことがいくつかあります。それは嘘、欺き、盗み、不道徳な行為です。これらの行いをしなければ導きが途切れることはありません。霊的な導きを遮断するような場所へ行ってはなりません。皆さんが得ることのできる力と導きを求めるように、ぜひとも学んでください。それを学んだなら、何があろうとその道を進んでください。行うべき事柄のリストには、まず祈りを挙げてください。大抵祈りは心の中でするでしょう。頭の中で祈りを考えることもあります。親や教師は子どもや青少年が自分で歩かなければならない日が来ることを心配しています。天の御親の影響を受けない人は誰もいません。天の父はいつもそばにおられるのです。若者にとっては親に心を打ち明けることが難しい時があります。でも常に天の父に直接話すことができます。お前の話など誰も聞いていないと説得するサタンの声に耳を貸さないようにしてください。天の御父はいつも皆さんの祈りを聞いておられるのです。皆さんは決して一人ではありません。自分の体を大事にしてください。清潔に保ちましょう。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。預言者ジョセフ・スミスは啓示によって知恵の言葉を受けました。簡単に言えば、お茶、コーヒー、アルコール、タバコをやめることです。当時これらのものが健康に悪いものであり、習慣性のあるものだということは知られていませんでした。薬物依存の恐ろしい害についても分かっていませんでした。 教義と誓約第89章に書かれた次の約束を注意深く読んでください。これらの言葉を守って行うことを覚え、数々の戒めに従順に歩むすべての生徒たちはそのへそに健康を受け、その骨に髄を受けるであろう。また知恵と知識の大いなる宝、すなわち隠された宝さえ見出すであろう。また走っても疲れることがなく、歩いても弱ることがない。知恵の言葉は完全な健康を約束してはいませんが、内にある霊的な受信機の感度が強められることでしょう。確かに時が経つと肉体は年を取り、ついには霊が住めなくなって肉体を離れざるを得なくなります。それが死と呼ばれています。入れ墨、その他の体を傷つけるようなものを避けてください。自分自身、両親、天の御父の名誉を傷つけるようなことを、傷つけるような行いをしないでください。皆さんの体は天の御父の形に似せて作られたのです。ふさわしくない人々は、高潔な人の前では不快感を覚えるものです。周囲の人々から受けるいじめに困惑しないようにしてください。いくつか多くの人は皆さんの価値を誤解し、いつか皆さんの多くの人は皆さんの価値を理解し、敬意を抱くことでしょう。ではもう一つ別の問題について、マリオン・G・ロムニー館長の率直な話し方に倣って話したいと思います。これまで長年にわたって若い人々について分かったことが一つあります。それは皆さんが真理を学ぶだけでなく、真理を知りたいと望んでいるということです。ご存知の通り、性は前世で定められました。霊と体が人をなすこの性の問題は、道徳のあらゆる問題と同様、中央幹部にとって大きな関心事となっています。皆さんの中には、悩ましい性的な衝動には、衝動は生まれつき持っているものであり、こうした衝動によって行動しても罪ではないと思ったり、言われたりしたことがある人がいるかもしれません。教義的にはもしそれが本当なら、選択の自由は抹消されたことになりますが、それはありえないことです。皆さんは常に聖霊の導きに従い、徳に満ちた道徳的に清い純潔な生活を送る選択ができるのです。ヒンクレ大館長は総大会で次のような声明を発しました。自分のことをいわゆるゲイやレスビアン、すなわち同性愛者だと考えている人たちについて、私たちの教会がどのような見解を持っているか人々は尋ねます。それに対する私の答えはこうです。私たちはそうした人たちを神の息子娘として愛しているということです。そういう人たちは強力で、おそらくは抑制しがたい性癖のようなものを持っているのかもしれません。大部分の人は檻に触れて何らかの誘惑に駆られます。こうした性癖に従って行動を起こさない限り、その人は他の教会員と同様に前進を続けることができます。しかし純潔の律法や道徳の標準を犯すようなことがあれば、他の違反行為と同様に教会にあって周期処置の対象となります。私たちはそのような問題を抱えている人々を助け、強め、援助の手を差し伸べたいと考えています。しかしそのような人たちが不道徳な行為にふけるようになったり、あるいはいわゆる同性結婚を衝動し擁護し、また実際にその趣旨に従って生活するようになれば、私たちとしてはそれを見過ごしにするわけにはいきません。そのようなことを許容するということは、神が定められた重大で神聖な結婚の基盤やその真の目的、すなわち家族を養い育てるという目的を軽視することにもなりかねないからです。ヒンクレー大館長は教会を代表してこう述べました。アダムとエバが受けた最初の賜物は選択の自由でした。あなたは自分で選ぶことができる。それはあなたに任されているからである。皆さんもそれと同じ選択の自由を持っています。それを懸命に用いて心の中へ忍び込む不純な衝動や清くない誘惑に従って行動することを拒んでください。汚れた場所へ行かないでください。もしそういう場所にいるなら、そこを出て戻ってください。神の御心に沿わないものを全て拒みなさい。 一人であっても他の異性と一緒であっても体の中にあって生命を生み出す力をもてあそばないようにしてください。それは教会の標準であり変わることはありません。成熟するにつれて不道徳な行いを試してみようという誘惑に駆られます。そのようなことをしてはなりません。どのような種類であれ束縛を拒むのは当然のことです。皆さんはあれこれと行動を指図されるのは嫌でしょう。でも不道徳な行為をするよう誘惑されたらどれほど困難であれあらん限りの力を尽くして誘惑に打ち勝ってください。キーワードは鍛錬すなわち自制心です。英語の鍛錬ディシプリンという言葉は言語は語源は弟子ディサイプルまたは従者という言葉にあります。救い主の弟子になってください。そうすれば安全です。こう考える人も一人か二人いるかもしれません。自分はすでに大きな過ちを犯してしまった、もう遅すぎる、遅すぎることは決してありません。皆さんは家庭やセミナリーでイエス・キリストの贖罪について教えられました。贖いは消しゴミのようなものです。罪を消したり罪悪感をもたらすものが何でありその影響力を消し去ることができます。罪悪感は霊的な苦痛です。根深い苦痛に苛まれないようにしてください。そのような思いは取り除きくよくよ悩むのはやめましょう。悔い改め敵に制するのではなく自分で自分を制することができるようになるまで必要ならば何度でも悔い改めてください。人生は試行錯誤の連続です。行うべき事柄のリストにしばしば悔い改めるを入れてください。そうすればお金で買うことのできない永続する平安を得るでしょう。贖いを理解することは青少年の時に学ぶことができる最も重要な一つの真理だと思われます。皆さんを高く引き上げるのではなく引きずり落とすような人と付き合っているならそのような交際はやめて相手を変えてください。時に一人ぼっちで寂しくなるかもしれません。そのような時に問うべき重要な問いは一人であっても良き伴侶がいるのではないだろうかということです。間違っていると自分で分かっていることをしているならやめてください。今すぐやめましょう。自分の身に絡みつくまま放置してきた悪癖を解くことはとても難しいかもしれません。しかし皆さんのうちにはそうする力があります。諦めないでください。預言者ジョセフ・スミスはこう教えています。肉体を持った人は肉体を持たない人を制する力がある。皆さんには誘惑を拒む力があるのです。皆さんはサタンと直接出会うことはないでしょう。サタンは自分の姿を現しません。でもたとえサタンが現れて自分を試す誘惑自分を皆さんを試し誘惑するとしても皆さんは優位に立っています。自由選択の自由を行使するならサタンは手を下すことはできないのです。たやすいことではありません。人生はたやすいものあるいは公平なものだと保証されてはいません。それが試練なのです。悔い改めを選択すると証を受け福音が真実であると分かります。主は次のように約束されましたがその意味が分かります。たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ。さらに次のように素晴らしい聖句があります。主はもはやあなたの罪を思わない。繰り返します。主はもはやあなたの罪を思わないのです。ですから皆さんももう罪を思わないようにしたらどうでしょうか。皆さんは普通の人たちではありません。非常に特別な優れた人たちです。それが分かるのはどうしてでしょう。それは皆さんが生まれたのは家庭や松井生徒イエス・キリスト教会の教えと活動を通してイエス・キリストの福音が生活に力を及ぼせる時代と場所であったからです。主ご自身が言われた通り全地の表に唯一誠の生ける教会だからです。行うべき事柄のリストに付け加えられる事柄は他にもありますが皆さんは生活の中ですべきことすべきこととすべきでないことを知っています。正しいことと間違っていることを知っておりあらゆることを命じられる必要はないのです。これまでセミナリーを受けてきた時間を無駄にしないでください。教会の教義と預言者の教えを学ぶという大きな祝福を活用してください。最も価値あることを学んでください。皆さんそして今後何世代にもわたる皆さんの子孫を祝福することでしょう。アルマは息子ヒラマンにこう命じました。おお覚えておきなさい我が子よ若いうちに知恵を得なさい。誠に神の戒めを守ることを若いうちに習慣としなさい。最近多くの人は選択の自由 または自立心を手放し、その代わりに受ける権利という言葉を使いたがる傾向があります。何でも無料で与えられることを期待しているのです。もし皆さんがそのような考え方をしているならやめてください。幸福になりたいなら従順によって代価を払わなくてはなりません。間違った行動を自制することは皆さんにとって大きな守りとなります。子供が小さい頃、時々こういったものです。そうしなくてはならないの？その答えは、そうしなくてはならないのではなくて、そうさせてもらえるのです。こうした自制心に従って生活するようになると、いつもあれこれと言われる必要がなくなります。自分の道を自分で決めて、どこへ行くべきかが分かるようになります。皆さんの中には、これから何をしたらよいか分からず、もがき苦しんでいる人がいるかもしれません。生計を立てるために何を選ぶかはあまり大きな問題ではありません。最も重要なのは、どのような人物になるかという問題です。それを知るための指針があります。それは聖霊が常に共にいて教えてくれることを忘れないでください。数年後には皆さんは結婚し子供を育てるでしょう。神殿で結び固められる結婚をしてください。やがて所属ワードや支部に無事に落ち着くように祈っています。やがて皆さんは自分の子供たちが皆さんから学ぶよりも多くのことを子供たちが学べることを悟るでしょう。将来を恐れてはなりません。前途に来るものを恐れないでください。希望と信仰を持って前進しましょう。この上ない聖霊の賜物を忘れないでください。聖霊から教えを受け、聖霊を求め、その導きに従って生活する習慣を身につけてください。詩人はこう書いています。偉大なお方、神は人のすごく近くにおられる。義務がささやく声に命じられ、若者は答える、できますと。私は皆さんを心から信頼しています。私は皆さんに私自身が青少年だった時に得た証をお伝えします。皆さんは私の青少年時代ほどとは他の人と異なっていません。皆さんは他の人と同様に素晴らしい証を持っています。皆さんが証を得ようとすれば証は得られます。主の祝福が皆さんの上に注がれるように祈っています。証がもたらす祝福が皆さんの生活にもたらされますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Israel, Zion. 天のお
父様、この会の終わりに私たちの心は感謝で満たされています。セミナリーのプログラムに感謝しています。そしてそこからいただける祝福に感謝しています。そして今晩のパッカ長老の話に感謝しています。それぞれの家路につくときに御霊とともに私たちを導き祝福してください。そして今日のメッセージを心に留めて家に持って帰れますように。私たちが持っているすべてのことに感謝しています。あなた様を愛しています。あなた様の御子に感謝しています。すべてをイエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。